あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
もう4月も半ばになってきて、すっかり忘れてたんですけども、もうゴールデンウィーク手前じゃないですか。
いやー、今日ね、見ててね、銀行っていうかカード会社からのメールを見てたら、普通ほら27日払い、支払いか、のカードが全部5月の7日、の締めになりますって書いてあって、
翌月になるんだ。
翌月払いですよ。締めじゃないよね、だから翌月払いになりますって書いてあって、ってことはだよ、カードって結構、27日と翌4日かな、5日かな、っていう支払いが多いわけですよね。どっちも全部一気に来るっていう。
ちょっとそれはいいのか悪いのか。
いやー、まあ払えるからいいんだけど、きつい人いっぱいいるだろうなって思って。
そうなんだ。いや、もう内股では
ね。そうそうそう。だからね、支払い枠が注意してくださいねっていうメールが来てたんですよ。
そういう注意喚起のメールなんですね。
そういう喚起もある。どっちもだから、支払い日の問題と、あと、いつもだったら先に引き落とされるじゃない、だから25日に引き落とされたら、その分カードの枠が開くわけじゃない、で、それを目当てに、
枠の問題か。
そうそう、それを目当てに買い物をしてる人だっていると思うんですよね。っていうか、もう、ほら、カードでしか買わない人っているじゃない、まあ、お金持ちも含めてさ、全部カードで、全部でカードで払って、で、例えば、まあ、50万の枠をほぼ50万一括で使ってる人たちからすれば、そこで本来なら開くわけですよね。
だってゴールデンウィーク使うでしょ。
そう、25日に、いや27日に引き落とされたら、50万の枠がポコンって開くはずなんだけど、開かないわけじゃん、翌7日まで。
っていうことでいいん
だよね。そういうことになるみたいですよ。だから必要な人は臨時であげることができる。海外旅行とかほら行ったらさ、行った先で困ったりするかもしれない。
そう、カード、本当そこ、そうそう、カードですもんね。
そうそうそう。だから、その月だけこう例えば枠を上げたりとかいう方法もね、カード会社によってはできたりするから、早めに対応しといてくださいみたいなのがね、あれ見てなかったら困る人いっぱいいるんだろうなと思ってさ。
いや、メール来てても見ない人も、ね、もちろん、
まあ、多いと思うんだよ、
ね、多いでしょうから、
まあ、支払い月が遅れる、翌月になるんだなぐらいは思っても、それで枠がこう抑えられちゃったままになっちゃうから、ね、使えな、カードが使えないことが出てくるっていうのはなかなか意識回らないよね。
出先でね、そういうことに気づいた時とか、ね、特に近所じゃなくて遠出してた時、本当海外とか、
そうそう、ほら、別にね、普通の支払いぐらいにしか使わってない人だったら、そんな枠で困ることはないとは思うんですけど、それこそ、ね、がっつり使う人ほど困るんじゃないのと思って、
そうね、
まあ、そういう人はね、何枚も持ってると思うんですけど、
ああ保険でね、
カードね、と思いますけど、
確かに、はい、でもね、本当金融機関もどこもね、普通のいろんなサービス業も全部ゴールデンウィークモードで営業とかいろいろ変わりますから、普段はメールのお知らせ見ない人も見といた方がいいですよ、
ね、用心しといた方がいいよね、そういうことも実際あるからね、
で今回は10連休とかで長いじゃないですか、
はいはい、
だから余計に、
ね、ATM のお金が足りなくなるんじゃないかとかも言われてたしね、
そう、あと通販でお買い物される方も郵便局の郵便系もやっぱり配達日がゴールデンウィーク中2日ですからね、配達されるのが、
うわー、こりゃ
飛び石で
こりゃ来ないわ、いろんなものが
だからね、急ぐものはもう本当前もってもう今の辺からもう注文をしておくことをお勧めしますよ、
そうね、必要なものだよね、
ね、特に旅行で使おうとか思ってる方
はい、ですね、
はい、気をつけて買うときしっかり配送方法もチェックしてください、
いやね、連休明けに来られても困るでしょうしね、
そうです、そうです、ちょっと高くても宅配を選んどくとかね、
はいはい、
そういうことです、はい、そんなわけで、 ちょっとお役立ちな。
あ、そうね。はい。
話
ね、今、ふんとそういえば思い出したんです。あ、そうだよねって思ってたからちょうどよかったです ね、
はい。私まだゴールデンウィークの予定、結局立てよう立てよう、今年こそはって思ってたのに、いつの間にかもう
何も立ててない。
せっかく旅行しようとかちょっと思ってたのに、
多分私ゴールデンウィークと言いながら何も変わらない生活だと思うので、はい、いや変わるよ、デイサービスが休みなんだよ、本当地獄だ、地獄の10日間よくよく考えたら、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は春のよもやま話ということで、まああの特にタイトルが思いつかなかったぐらいのフリートークをお送りしてました。うん。あの新元号の話、記念硬貨の話、切手の話、巷の詐欺の話。
はいはい。何の番組なんでしょう。あ、まあ生活系だからいいんですね。
いいんですよ。はい、うん。ちょっとね、昭和な匂いのする話をお送りしておりました、
はい、まあ、若者に向けてないからね基本的にこの番組ね、
もう私前回の放送配信終わ、ね、収録終わった後でその夜布団に入りながら、そうかクムさん札幌オリンピックは知らないのかなんか しみじみしてしまいました。私も生まれる前の話ですけど、ね、
だって興味ないからさ、あんまりオリンピック自体に、うん、まあ、運動そのものに興味がない文化系の人ですから私基本的にね、
うん、私もあのテレビでオリンピックの中継見るのは好きなんですが、あのその時はすごくわーって楽しむんですけど、その後あれは何大会だったっけ
わかります、そんなレベルです、そんなレベル、はいはい、
そんな感じなんですけどね、はい、はい、来年は東京オリンピックですから、はい、
それはさすがに覚えてますよ、はい、
さあということで、まあ、今日もちょっとフリートーク気味になるのかなとも思いながら、そう。で、前回のアートワークは、桜の写真にしたんですけれども、はい、うん、はい、ね、お花見、皆さん行かれましたでしょうか。ちょうどですね、あの、桜の開花前線が今、ちょうど明日が山形ぐらいなのかな。北海道まであともうちょっと、ってとこまで行ってますが、もうクムさんの辺は完全に散って、
あ、もうほぼ散りましたね、はい、うん、私がこう行動、私の行動範囲の桜はもう全部ほぼ散ってますね、まあ、ちょっとね、あの雨、すごい雨が降ったりしたので、うん、まあ、それで一気に散っていった感じですかね、もう今もう青々としてますよ、綺麗な緑になってるね。
アートワークの写真クムさん撮った時が3月の30日
はい、ぐらいかな。
ぐらいですね。はい、30日。で、菜の花と桜が合わさってすごいということで。
いやー、ほんとね、ここ、予定外だったんですよ。桜は、キャンプ場の方、まあ、大きな公園があるんですけど、湖があってね、野岳湖っていうね、そこのそばにある、キャンプ場があって、まあ、そこのところで、昼を食べにバーベキューしに行ったんですけど、うん、まあ桜はあるんだけど、そこのところの桜はね、そのまああんまり多くないんだよね、
うん、
場所によるんだけどね。でそれが終わった後に帰る前に見たらすごいこう桜が綺麗な感じのところが見えて、じゃあせっかくだからと思って行ったらすごくてね、う
ん、これ公園なんですか。
公園っていうか、こう学校の一応敷地内になるのかな、持ち物になるんじゃないかな。でも手前は普通にご飯食べてる人たちもいたんで、
うんうん、
どこまでがいいのかよくわかんないんですけど、でもみんな入ってたからね、うん、普通にね、
うん、
だからいまいちよくわかんないです
ね。広い敷地に、
はい、敷地です、ね、はい、
で、ちょうど菜の花が下にバーッと咲いた中にこう桜がね、
そうなんです、菜の花がすごい咲いてて、
うん、
でしかもそれプラス桜なんですよね、
うんうん、
でしかもそんなに人見に来てる人たちが多くなかったんで、うん、いやこれはねいいもん見たなって感じですね。
いやもう本当写真見えてはいいな
って、うん、よかった本当、うん、いい桜、今年はもうこれを見れたんで私は満足でしたね、
うん、はい。で私はそのクムさんが見に行った日に桜を探しに出かけたんですが、一応市街地、名古屋の市街地の辺はもうしっかり咲いて で、まあ、満開の手前ぐらいだったんですけども、私が見に行ったのはもうちょっと北の山に近い方だったので、まだ一部二部かな、ちょろちょろって感じだったんです。それで、先週末に改めて同じ場所を回ったらちょうど満開で、
おー、いいじゃないですか。
すごい、私行ったのは川っぺり、小さい川の両サイドにバーッと桜の木があって、で下には川土手なんですけども、なんか菜の花もねあったりして、あ、ちょっとクムさんのあれにはちょっと及ばないけど
菜の花は菜の花でね、こう見に行きたい感はあるんだけどね、ちょうど重なってますもんね、微妙に ね、
うん、そうそうそう、うん、なんですが、桜の木がね、そこは妙に立派で大きい桜の木が並木になってて、なかなかの迫力ですごく綺麗でした。なんか桜の幹ってほら、場所によってすごく黒々としてる時あるじゃないですか。
ほう、そうだっけ。
なんかちょっと色の薄い乾いた感じとか、うん、こうね、若干茶色っぽかったりとかする時あるんですが、結構古い木になると黒かったりして、うん、そうするとなかなか迫力があって、うん。
桜の木ってさ、なんかほら、普段から見てるとあれだけど、これって桜だったんだっていう時ってない？気づかない？普段は気づく、これは桜の木って意識してないから、桜が咲いた時に気づくんだよ。
あ、なるほどね。
そう、この木って桜だったんだっていうことにさ。うん、
普通のお宅のお庭に、桜の木があることってあるじゃないですか、はいはい、それだから普段はあんまり何も気にせずに視界に入ってたのが、急に今の季節にバッと桜が咲いて驚く時はありますね。
あるでしょ
う。で、あ、いいな、家に桜の木とかちょっと思うけど、でも桜の木があるって大変だよなっていうの
を、
そう、ね、
そうそう、
うん、いろいろね、
はい、虫とかね、大変だなと、そういうのも含めて
落ち葉とか ね、うん、思いますけど、でも、マイツリーで、
まあ、羨ましいと思うの、本当にね。うん、庭あるとね、ちょっと一本立ててみたいなっていう気持ちはね、正直ないわけじゃないんだけどね。
そうなんですね。うん、私は2月生まれなので、梅の木なんですよ。
はい、
シンボルな木が。
あ、梅はね、普通にうちは梅の木が2本あるので、う
ん、そ
う
そ
う、
梅はね、はい、割とお庭にね、生やしやすい、はい、生やしやすいっていうか、はい、育てやすいの、
ね、いやでもね、あれはあれでね、こうね、梅はこう梅が取れるじゃないですか、梅の実が、
うん、梅の実がね、
はい、毎回それの処理に困るので、
あ、
はい、まあ、梅酒作ったりとか梅干し作ったりとかしないわけではないんですけど、めんどくさくてさ、うん、切り売ってさ。
あ、でもちゃんと実ができるんですね。
実もできますよ。毎年取れますからね、結構ね。
私は昔家にあったのは、私の木、生まれた木に植えられた木っていうのがあって、はい、小さめの木だったんですよ。そしたらできる梅がですね、ほんと親指の先くらいの、はい、ちっちゃいのがいっぱいなって、一回意地でそれで、梅酒を作って、たことがあるんですけども、もう二度とやらないってちっちゃいからすごい大変なんですよ、ね、下手取って、
そう
で結局そんな量ないし、うん、みたいな、ね、うん、そんなあったんですけどね。
もう最近はね、仕事先の知り合いの人がこう、うん、私がつけるわよって言ってくれる人がいて、うん、もう全部取ったらそのままあげちゃってます、うん、そしたらその、うん、うちの梅も含めてつけてくれたのを出来上がった頃に、うん、くださるというね、趣味でやってるからって言ってね、うんうん、もうそれに任せちゃってますね、最近はね、う
ん、あ、なんかいいシステムですね。
そうそう、めんどくさいから気に入って、で お礼を何かするみたいな感じ
で、ね、うん、でも梅はね、そういう実がなるっていう楽しみがあるから、
そうそう、
またね、いいんですよね、うん、はい、そんなわけで、今回のアートワークは私の見た桜、
はい、まあいいんじゃないでしょうかね。まあ、年に桜、花見はやっぱりね、年に1、2回の楽しみですからね。
うん、そうそうそう。はい、お花見なんて1回ぐらい行くかな、みたいな感じですからね。で、桜が散って、葉っぱが、葉桜になったら、もうゴールデンウィーク。
虫がそろそろ出てきますね。私ね、去年も話しましたけれども、うん、今年初の、庭のね、草刈りを やりました。
あ、お疲れ様です。
はい、大変でした。
うん、
もうね、なんかね、いっぱい生えてるんですよ、山ほど。もう足の踏み場ないよ、みたいな状況になってて。で、お花がいっぱい咲いてるのね。お前らどこから出てきたんだ、みたいな。前いなかったよね、みたいなのが咲いてるわけですよ。
うんうんうん、
はい。だから、ね、逆に、今までのものが綺麗に上なくなったから、
うんうん、
より生えやすくなったのかもしれないんですけど。
ああ、そうね。地面が見えてる、ね。
そう。去年ね、うん、もうかなり切ったっていう、ね。
頑張ったのに、ね。
頑張ってたんで、まあそのおかげで綺麗になったからこそ、さら地になってましたからね。本当にね、うんうん、そのさら地にガーって生えてたんで、うんうん。まあでも梅雨前にはやっとかないとっていうのも、まず第一弾ということでね。ちょっと綺麗な花が咲いてるときはもうかわいそうだったんで待ってたんですけど、そろそろ倒れ始めたんで、うん、じゃあもう一気にって言って一気にね。うん、久しぶりにあのウィーンを使いました。草刈り機を。
はいはいはいはい。
綺麗になりました
よ。うん。お疲れ様です、はい。でもこれからが戦いの始まりですもんね。
はいはい。やっぱりね、ほら、もう蚊も飛び始めてるしさ。
うん。
あの、やっとかないとね、もう鬱蒼としてると、ほんとね、奴ら湧き上がりますからね。
なんかうちのマンション、あの、蚊がもうがっつり出るんですけど。
いや、もう出ますよ、普通に、うん。うん。
なんか一晩で私3匹ぐらい叩いてるんですけどね、はい。
もうね、今の日本だとね、ほぼね、年中いるぐらいに考えていいですよ。うん、あの、犬のね、フィラリアの薬を投与する期間がありますけど、うん、だいたい11月からそろそろ投与の時期なんですよ。
うん、11
月まで。下手したら12月まで飲ませる。だから、
長いね。
そうじゃないとしたら、もう、本当に、ね、1、2、3ぐらいですよ。う
ん、なんか、熱帯化って感じ。
まあ、要するにそういうことなんじゃないですか。うん、全体的に暖かい場所、まあ、暖かい場所も多いっていうことだと思うんですけどね。うんうん、だから、まあ、ほぼ年中、蚊は帰ってるってことじゃないですかね。
じゃあそのうちね、ホットキャストで蚊の対策会をやりましょう。蚊特集を。
もうね、ほんとね、やっとか、うん、やらなきゃいけなくなる時期が来ますよ、本当にね。
そうですね、はい、はい、ということで4月といえばもう一つイベントがあります。もう一つっていうか、
はい、
はい、ね、あの、一応番組で毎回言ってんのか分かんないんですけど、クモさんのお誕生日があ
、そうそう、今日ね朝、
うん、
ラジオを聞いてたらですね、
うん、
森高千里さんが50歳ですっていう話をしてた。
あ、そうなの？
ええ。
ああ、まあそうだよね。自分が年取るんだから、森高
そう。
年取るのはわかるけど、でもなんか永遠の何歳だろう。
そうって感じはあるんですけど。うん、いや、森高千里同じ年だったんだって思って。
同い年なの？クムさん。
同い年なんです。私、森高千里、昔、多分ね、番組でも言ったことあるんですけど、
うん、どう
だっけ？20前後ぐらいの頃に、テレビ東京でバイトしてたんですよね。
あ、はいはいはいはい、
で、その時に、こう、ご本人をね、その音楽番組に出演される時に来ているの、スタジオで見たことがあるんですけど、
うん、
めっちゃ美人で、まさにあの頃ですからね。
全盛期。
そう。オーラが半端ないっていうね。すげえなーって思いながら見てた記憶があるんですけれども、
うんうん、
その時はちょっと、あの、見せてもらってたんですけどね、歌うところまでね。
うん、
すごいなーって思って見てましたけど、よくよく考えると同じ年だったんだ、その時からっていうね。
そうなんだ。
はい。っていうのをこう改めて、もうほら、やっぱりね。
うん、あ、じゃあ、クムさんも50歳で節目じゃないですか。うん、
そうなんですよ。
あ、おめでとうございます。
はい。いや、まだだけどね、28日なんでね。
うんう
ん、いや、でもそう思ったから、ああ、うん、そうか、今年は、ね、今ま、あまりね、こう、間の誕生日って気にしてないんですよ。うん、だから自分が何歳かって思い出せないでしょ、なかなか。
うん、あのね、そうね。
7とか8とかさ、意外とどっちなんだろうぐらいの。
ここ5年ぐらいよくわからなくなってきたね。
そうそうそう。そう。そんな気持ちなんですよね。うん、意外とこう、5は覚えてても6、7、8ぐらいはよくわかんないみたいな感じでさ、
うん、
だったんですけど、いやー来ますか50みたいな、体ももうボロボロになってきてるし、いやー来るんだね、いよいよね、
寝る年並みがね、
ほんとね、うん、
そうか。
いや、まだ来てない。まだ、まだ、まだ、
まだ、もう、もうあと数日、
数日。数日じゃない、数日じゃない。まだ、まだ2週ぐらいありますよ。はい。
私は、あれですね、40になった時のこと覚えてないんですよ。特に多分、ああ、とうとう、よそじか。わかんない。もしかしたら番組の中で言ったのかもしれないけど、その後、特になんか。
こう振り返られると嫌ですよね。話してるじゃんとか言われちゃうよ。
そう。いやでもね、なんか自分の中ではそこまでの大きい山を越えたぞ感が、30代になった時よりかはなかったんですよね。
やっぱりね、30って怖いんだよ。私が一番やっぱり、年を取ったって思ったのは30になった時ですね。
うん、
なんでかって言ったら、20代はいくら食っても太らなかった。
あ、そちらの方ですか。
そうそうそう。
体の方か。
そう、何食べても暴飲暴食しても全然太らなかったのが、うん、30代入ったら、肉としてお腹につくようになってきたから、だからあれはね、恐怖でしたよ。だって今までダイエットとかそんなの一切する必要なかったわけだからさ。
うん、
30になった時に一番で疲れが残るようになってきたっていうのもやっぱ30からだからね、うんうん、
そう、
だから20代と30代の違いは違う。
腰とか肩に来るようになったのは30からですね、うん、
そうだから30から40はね意外とそこまで変化がなかったかな。逆に45ぐらいからボロボロ体の調子が悪くなってる感はあるので、うん、やっぱりそのぐらいから出てくるんじゃないの。
なるほどね、うん、じゃあ私ももうしばらくは若さを
縛
っておきましょうか。
はい、うん、はい、まあね、
あ、そうそうそう、はい、あの私あの前に番組でねクムさんに勧められてあのフィットボクシングスイッチの、
はいはい、
やってるじゃないですか、
はい、
まだちゃんと毎日続けてますからね。
ツイッターで報告が上がってきてますからね。
そうそうそうそう、はい、今ちょうど1ヶ月ちょっと経ったのかな、はい、1ヶ月と10日ぐらい経ちまして、体の、 あの各サイズがね6センチぐらい落ちました。
はい、すごいよね、本当にね、
すごいよ ね、びっくり。で自分も体のなんかいろんなものが変わったみたいで、まあもちろんまだまだ落とす肉はたくさんあるんです。脂肪はたくさんあるので、まだまだ先は長いんですけども、それだけでもかなりこういろんなものが変わりまして、体をよくぶつけるようになりました。今ね、毎日ね、足とかね、なんか。
ああ、変わる、わからないんだよね。結局ね、自分の体が変わってることにね。
多分それが変化が一月なんで、
うん、著しいからね。
そう。で、今なんか、至るところにあざができちゃって。これ、いつ、どれのぶつけたやつだっけみたいな感じになってたりします。でもね、食事制限をしてないので、体重はそんなに減ってないんです。
あ、いい傾向ですよね、それはね。
体重はね、3キロぐらいかな、落ちたの。うん。多分食事制限したら私月に5キロ以上落ちるので、うん、本当
でも今必要なものって考えたら、ね、無駄な油を落としてるだけだから、うん、いいことなんじゃないですか。
ていうか、これだけね、サイズ変わってるのに、一体この重さは何筋肉？筋肉？筋肉？筋肉ちゃんとできてる？
筋肉に変わりつつあるんですよ。
ですよね、
健康じゃない、本当に。
なので、まあ、ちょっといろいろ焦って、薬局寄った時とかね、内視通るとかの前で佇んでるんです、私。コッコアポとか、その辺
で。あれじゃない？ミッチーさんに必要なのは、こう、なんだっけ、プロテインとかなんじゃないの？
だからね、鶏の胸肉とかブロッコリーとかをね、うん、ちょっと意識して食べるようには、筋肉にいいらしいので。うん、とにかくまずは筋肉作りで、すごく私代謝が悪いんですよ、
はい、
なのでそんなにたくさん食べてるわけでも高カロリーなもの食べてるわけでもないのにどんどんついていくタイプだからね、はい、なのでもう燃える体作りで、うん、成功法でやってます。
いやでもねフィットボクシングは評判 いいですよね、実際使ってる人とかね。いいですよ。よっぽどほら、わけのわからないさ、聞くのか聞かないのかもわからないようなものにね、5万とか10万とか使うのを考えればですよ。
うん。
だいたいそういうのって使わなくなったらもうそのままゴミじゃない？
そうです。
少なくとも、
スイッチとして、お尻の小屋し
そう、スイッチとして使えますから
ね。うん。
良い買い物しましたね、ほんとね。
そうですね、うん、なので、あの特にゲームは1回買ったらね、あの、うん、それだけなので特にあの課金ないですから、
はい、
その代わり私リアル課金はしてますよ。あとヨガマットとか、
あ、なるほどね、
はいはい、あとあのそのままジョイコンがそのままだとなんかチャカチャカしちゃって、はいはいはい、握るのが怖かったんで、あのラバーのカバーみたいなの買って、はい、そうするとグリップもよくって、変に力入れなくてもちゃんと持ってられるのでみたいな。
頑張ってます。
なんかそのうちなんか、
いやでもほら頑張ってることがちゃんと効果に出てるからいいじゃん。
そうね、うん、まあちょっとしばらくはこれを続けていこうかなと思ってます。はい、はい、おかげでよく食べてご飯も美味しいよ。
私ほらあのあれですよ、ポケモン GO を久しぶりにやり始めたんで、
順調ですか？
歩いてますよ結構。順調です。
うん、順調にたくさんゲットできてる、
はい、レベルもちょっと上がりました、はい、1個上がりました。
はい、そんな感じでね、まあ、今まで配信してきた中で一番今が我々健康を意識してる、
はいはい、命の問題になりつつあるからね、もうね。
そうですよね、もう本当日々あのちゃんと働いて食べていくためにの健康維持ですから、
はいはい、酒飲むために健康維持ですよ本当に。
そうです、美味しいものを食べて飲むために、はい、なので、まあ、これからもそういう健康の話題はどんどん増えていくかと思いますが、はい、よろしくお付き合いください。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタットコソットさん、ナッカンさん、タクトゥーさん、ニワッチさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。